ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それとねー、さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます。新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、ちょっとね、今まだ本当に感情がちょっと高ぶっていると言いますか、冷めやまぬ形の時なんですけども、今ね、私好きなテレビ番組の一つでファミリーヒストリーという NHK の番組があるんですけども、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、まあ、著名人芸能人の方々の、まあ、生い立ち、歴史、お父様お母様、そしてひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんなどなど、家計をどんどん遡って、どのような血筋というかで生まれてきて今ご活躍されているのかというのを紐解いていく番組なんですけれども、前回は高嶋政宏さんの回で、まあ、芸能界きってのね、高嶋家の家族での芸能人スター一家ということ、忠夫さんと住江さんへだけいろいろと歴史を遡るわけなんですけども、今回は風吹淳さんだったんですよ。僕もとてもおしとやかな方だなとか、笑顔がいい方だな、綺麗な女優さんだなっていうイメージでずっといろいろドラマとかを見させていただいてたんですけれども、あと、まあ、山登りが好きっていうなんかバラエティでしてたんですが、で今回そのファミリーヒストリーを見させていただきまして、お父様、吹雪さんのね、お母様とそのそれぞれのルーツをこう辿っていくわけなんですけども、そのお父様は本当に正義感の強い人で、ちょうど太平洋戦争なんかも味わって、もう特攻隊自分から志願するような本当そこ男勝りな方だったという方で、で吹雪淳さんのお母様は、お母様も結構しっかりした強い方だったみたいで、でお兄様が吹雪さんいらっしゃるのね。で4人家族だったみたいなんですけども、だんだんとお父様お母様が仲が悪くなって、そう離婚して、でお母様に吹雪さんは引き取られるんですけど、お兄様とね一緒に3人で生活するんですが、やっぱり女手一つで、まあ、スナックなんかも開けるんですが断然うまいこといかんくと。でなんか話聞いてた、お母様からお父様とこうもう離れていったような離婚をこう、言い渡したような形で言ってたんですけども、で吹雪さんがまだ、ちっちゃい時、本当こう学生10歳って言ってたかなの時に、京都に行ってくれっていきなり言われた、明日京都に行ってくれって、私はやっぱ一人で生活するってはっきり言われたって、親戚のところに預けられたみたいで、でそのお母様もやっぱり自分の生活が苦しくて、そうもうそれで手放さざるを得なかったところもあるけど、とてもなんていうのかな、マイペースで、まあ、ちょっと自分本位なお母様だったと。でずっとこう会った時も淡々としているお母様で、吹雪さんは自分のことが嫌いなんじゃないかと、ずっとちっちゃい時から大人になるまで思って母との関係をやってきたと。である日、中学生の時にパッと授業参観の時かパッと見たら、お母様が立ってて、久々に会ってもう一回一緒に住まないかって言って住んだみたいなんですけどね。またでそのまま吹雪さんは、まあ、芸能界入り、広告代理店に入って、そこからなんか CM の話が来て、トントンと、もう風のように現れて、吹いてきたかのようなスターが現れたっていうので、吹雪淳と名付けられたみたいなんですけども、で芸能界で活躍して、でだんだんと吹雪さんも忙しくなって、お母様もマイペースな方だからほとんど会わない状態で、お父様とはもうお母様が離婚した状態で、もう何十年会ってない状態が続いて、でずっとお母様が何を考えてる人なのか分かんなかったって言って、で吹雪さん自身も2人の子供を設けて、十何年かで離婚されたみたいなんですけどもね。で お母様のことが全然わかんない吹雪さん。で、どんどんこうファミリーヒストリーの中で直接お母様が吹雪さんに言わなかったこととかを吹雪様の友人であったりとか、吹雪様のお姉様で、あ、吹雪様ごめん、吹雪様のお母様の友人であったりとか、お母様のお姉様とかいとこの人とかがどんどんとこう証言していくんですよね。自分は本当に気ままな性格で、うん、あの子らには迷惑をかけたと、うん、けども吹雪さんも吹雪純さんも立派に芸能界で活躍して生活できててよかったって言ってたと。で、吹雪さんにはお母様は別に芸能界の話であったりとかお仕事の話なんか一切しなかったんですね。けどもその吹雪さんのお母様のお姉様がこれ実はねって、あの子が吹雪さんが新聞なんか雑誌なんか出たやつ全部切り抜いて綺麗に昔のこう剥がせるアルバムあったじゃないですか、ビリビリビリビリってあっこに写真入れてね、そこに全部切り抜きを置いてて、でテレビやったら全部見てたよって。でお父様の方はもう吹雪さんが10歳の方で別れてますから、で富山県がルーツなんですってね。で柴田理恵さんがその八尾町っていうとこ出身なんですって、富山県ので、吹雪さんが吹雪純さんが十何年前に柴田さんとこう共演した時に、私もそこの出身なんですって親のルーツがあってって言ったら、行こうよって言った吹雪さんは、いやあんまり苦い思い出しかないしなんか怖いイメージがあるから行けないって、一緒に行こうって言って、あの風の盆のところね、踊りの有名な富山県、そうね、で13、4年前に初めて行ったんですって。で50年ぶりにその時に吹雪さんお父様に会ったんですよ、再会したの。50年ぶりですよ。もうやっぱり今年に80何歳になってて、そうはっきりとした昔の話なんかをゆっくりできなかったって言うんだけど、そのお父さん亡くなってからお父様の、まあ、職人さんでお弟子さんがいて、お弟子さんにも今回そのファミリーヒストリーはインタビューしてて言ってたことがあると、俺は子供に何もできなかったと。だからそのお弟子さんに向かって、親が子供になんやかんやいろいろ教えれることは素晴らしいことなんだよ、何も言えないことがとってもダメな寂しいことなんだよって言ってたって言うんですね。なんか直接は親子とかいう関係で言えないことも、人様を通していろんな角度から自分の親のことが分かったりとか、なんかとってもいい回だったなって。吹雪さん自身もお父様お母様に対してやっぱ離れてた時間が多かったからこそ、で自分で生活してきて偉いよね。ほんでお兄ちゃんが働いてきたお金で吹雪さんが料理を作って賃金でやりくり2人で生活してたって言って、偉いなと思って、やっぱ苦労してる背景がやっぱ影といったらおかしいけど、そういったのが要因がなんか自由奔放な役で当たったと、ドラマもね若い時に。そういうのもやっぱり人間って出てくるんだろうね、パーソナル部分が。とってもいい回やなと思いました、今回ファミリーヒストリー。もう号泣で涙が止まらなかったです。吹雪さん自身も、私は強いって言ってた、お母様とかね血筋を受け継いでるからって、ちょっと涙うろうろしてましたけど泣いてなかったですね。私の方がわんわん泣いてしまいましたけれども、本当なんか親子のルーツというか、僕はあの昨日お店に入ってて、ちょっとバースデーだったんで久々な人とかにも結構ご連絡をさせていただいてたんですけど、その中のお一人で、まあ4年5年前ぐらいかなから連絡をさせていただいている大阪出身の僕より少し年下の30代後半の男性がいるんですが、その方は僕大阪で水商売をやってる時に、南で働いてる時に添右衛門町っていう町があるんですけども、その添右衛門町でスナックをやってたママさんがいて、そのママさんの息子さんなんですね。でなぜこうやってつながったかというと、お母様と私はよく仲良くてよくしていただいたんですよ、スナックのママさんにね。でその息子さんは横浜にずっと何十年住んでて、就職で、で東京に横浜行くたびに東京に来て私に会いに来てくれたりとかして、私が大阪離れてからも関係性がママさんとも続いてたんですけど、 本当にいろんな水商売のこととか教えていただいたりとか、ものもはっきり言うような大阪のねスナックのママって感じでサパサパしてね男前な方だったんですけど、その方が4年前にちょっと話があるって私にも言われて、ね、ゆまくんって私も長くないんだって言われたんですね。えって言って、とっても元気な明るいイメージのママさんだったんで、まあもともとスタイルがすごく良くて細い方だったんですけど、どんどん痩せていって、実はって言って、私がんなんだって。えー、そうなんですかって。膵臓がんでもうステージ4やねんって。見つかった時もう結構今転移してて今って。わかりましたって言って、私もすぐに新幹線取ってママに会いに行ったんです。それが4年前、コロナでちょっと入る前ぐらいやったんかな、4年半ぐらい前かな。で本当に痩せ細ってるママがいてね、ご自宅まで伺わせていただいたんですけども、ちょっとお話をさせていただいて、頑張るって言ってて、頑張りましょうって言っててお別れをしたんですが、まあそれが最後になっちゃったんですけども、で息子さんのことはよく聞いてて、うちと同じ環境でママも離婚されてて、2人親子なんですね、ご家族で。うちもお母ちゃんと息子は私だけですから、なんかその境遇が似てるじゃないけれども、その後結婚式を息子さんがね、彼女さんの長いこと付き合ってる人がいらっしゃったみたいで、でママが、ゆうまくんって、東京で私がもうこう体があれや言うたら早めてくれて、東京で結婚式あげてくれんねん、めっちゃ嬉しいわ言って、でママから連絡あって、その当日の結婚式披露宴の写真も LINE で送られてきたんですね。でママはもう車椅子で参列されてたんですけど、本当にその1週間後に亡くなったんですけど、そんな息子さんが昨日久々にお店に会いに来てくださったんですね、お一人で。なんかとってもなんかいろんな人のつながりとかを感じて、で息子さんが、ゆうまくんって、僕来月子供が生まれますって言ってなんかそれ聞いたまた嬉しくてね、そうママ喜んでるやろうなと思って、会いたかったやろうなって。でその息子さんも、本当会わせたかったですねって言ってて、とっても優しい方でね、本当に。いやー、だからなんかいろんな親子のつながりって、なんか言い悪いとかいろんなことがあると思うけど、親子は親子やし、それぞれの距離感なんかもあるかもしれないけど、会える時に何かを伝えるとか、うん、できることをするっていうのはとっても大事なことなのかなって。はあ、今回ふぶきさんのファミリーヒストリーしかり、昨日もねそんなゲストの方がお店に来店していただいて、なんか立て続きいろいろな気持ちになっての今回ラジオ収録となりまして、ちょっとしみったる怒る回になりましたけれども、いろいろなことを感じさせていただいた昨日今日でございます。はい、ということで今回、もう最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方をどうぞよろしくお願いいたします。それじゃあまた次回お耳にかかりましょう。お相手は私ゆうまでした。さよなら。